拍手を上げて講談へとお迎えいたしましょう。
ハレルヤ、立ち上がっていただきましょう。どうぞ修法に書いてある実現政府大胆に告白してまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。空の星のように浜辺の砂のように数えきれない子孫を与えると、あなたが約束の御言葉に望みを抱いています。天のお父様、どうぞあなたがその関跡と見た顔を息吹とおしながすように、日本にリバイバルを起こしてくださるようにお願いをいたします。天のお父様、ありがとうございます。まず政治上の主張が偽物の選挙師を派遣する重荷を持つことができますように、すべての政治は家庭生活も会社も学校もこの目標の危険に目指していくことができるようにお願いをいたします。教育用地を立てる、また介護を立てることができますように。さらに天のお父様、どうぞお一人お一人が一日一時間以上に聖書の象徴やさらに神様に約束することができますように、聖霊様の御言葉通りに信仰が着々と成長していくようにお願いをします。まだ天のお父様、あなたの神次第を覚えてください。世界大約束のこの通り800万近くかかりました。どうぞ彼らが豊かに豊かに恵まれますよう、救われますよう、決して暗記の人に従うことはありませんよう。天のお父様、どうぞあなたの彼らの救いを通して再利用してくださり、この万物の歴史が行われていくようにお願いをいたします。今日もあなたの御言葉に期待します。素晴らしい先生を送ってくださりありがとうございます。どうぞ神様、あなたはこの先生とかに用いてくださいますように、イエス様の御手に委ねて祝福しております。アーメン。さあ、元気よくテーマソング賛美しましょう。味わうことができますように、そして全ての生徒たちの罪しろ病の問題を解決してくださるようにお願いします。民法の地教会地域区域を祝福します。イエス様、どうぞどんなに離れていても信仰の一致を持ってリバイバルのために立ち上がるようにお願いします。今日は柴橋先生を送ってくださりありがとうございます。どうぞ神様、日本の将来を担う先生としてあなたはますます知恵と力に満たしてくださり、日本の国を治めることができるようにお願いします。これから全てを委ねイエス様のお名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。ではイエスの名で愛します。ご挨拶しましょう。はい、どうぞお座りください。はい、今日は素晴らしいお客様をお招きしております、柴橋先生です、こちらの人はあまり知らないかもしれませんけど、東京は有名です。衆議院議員としてですね、活躍しておられまして、これからさらに活躍していかれます。今はちょっと浪人中ですけれども、非常に、この政治、神様から召しを受けて、政治家になるか牧会者になるか、この大三陸党員で断食をしてですね、 祈って神様が政治家になるように導かれました。ですから私たちも祈って応援していきたいと思います。日本が神の国にならなければなりません。神様の真理と神様の愛で日本が治められるように、そのために神様が立ててくださいましたので、今日はお明かしをいただきたいと思います。それではハレルヤと大きい拍手でお迎えしましょう。ハレルヤ、
ハレルヤ、感謝します。柴橋正直と申します。今日は岐阜からやってまいりまして、ただ私は半分は関西の地も踏んでおりましてですね、京都で、ね、中京区に福井根というキリスト教書店があるんですが、そこで生まれました。で父が牧師になるということで、進学校に通うために神戸に引っ越しをしまして、で、まあ、初めて牧師になった地が岐阜ということで岐阜の地に行きました。でまだただ大学は大阪に私戻ってまいりましたので、大学大阪に行きまして、まあ、その後、まあ、金融機関に就職をして、政治の道に行ったと、まあ、いうことであります。ですから関西へ戻ってまいりますと、大変懐かしい気持ちでいっぱいでございまして、まあ、今日はそうした皆さんの前で証しをさせていただける恵みを本当にありがとうございます。まあ、私、まあ、政治の道に行きましたけども、まあ、牧師の息子でありますので、非常にその牧師の息子だから牧師になるんだよねっていうですね、プレッシャーを幼い頃からずっと感じてました。まあ、ただ私は10代の時にですね、内村鑑三先生の、まあ、2つの J という言葉が非常に心に響きまして、一つはジーザスの J、 もう一つはジャパン、日本の J です。でも私は小さい頃から非常にこう日本のことが好きだとして、歴史もよく勉強しましたし、まあ、そういう要はこの世の中のために役に立てる生き方をしたいなというふうに思ってましたけども、まあ、父からも周りからもそれは牧師という道がそうなんだと、まあ、こういう感じでですね、ずっとまあ言われてきたわけです。でただ私はそればっかりじゃないんじゃないかなと、こういうふうに思ってまして、まあ、父に私はまあ牧師ではなくて違う道で主の御用をさせていただきたいと、まあ、そういうふうにですね、まあ、牧師になる道を父に実はまあ断りまして、今日、まあ、政治の道におります。でこれもですね、実は勝手にじゃあ僕は政治家になりたいからなるぞと思ったわけではなくてですね、私は大学大阪にいましたけども、22歳で卒業して、まあ、いよいよ社会人になるぞというですね時に、神様からこう初めてこの政治の道へのメッシュをいただきました。それは私は日本のことが好きだったんですけども、神様はそれに答えてくださってですね、この国を愛しこの国のために働くことは幸いだろうというふうに神様は答えてくださいました。ですからまあ、どこかこう2つの J ということで、もちろんジーザスというのはこう基本なんですけども、日本のために働くということもそれは神様はそうだと願ってもらえるんだというふうにですね、そこでまあ確信をいただきまして、まあ、その後は社会人に一旦なりましたけれども、まあ、祈り求めて、実は25歳の時にですね、政治の世界に、まあ、飛び込んで行ったわけです。今政治の世界を皆さん見ていただきますと、いろんな問題が本当にあります。で政治がそれに適切な答えを出しているかなと思うと、まあ、私3年前まで国会議員でしたんで、中にいる時はあんまりわからなかったんですが、こうして今浪人で一旦外にいますと非常に政治が見えるようになりました。でそれで、まあ、私もクリスチャンでありますので、この今日は教会という場でありますから、このクリスチャンと、まあ、政治、ちなみに私は無所属ですので、特にねどこの党派というこういうことを話すつもりではなくて、そのシンプルにクリスチャンと政治っていうことを考えたときに、まあ、私がその政治家として拝見していると結構遠いところにあるなと。要はクリスチャンと政治ってこう近い存在っていうより一番なんか遠いんじゃないかなっていうような印象をずっと持ってました。で、まあ、時間も限りありますのでいろんな理由があると思うんで言いませんけれども、この私たちクリスチャンというのはその自分自身のもちろん救い第一でありますし、それから兄弟姉妹、地域の救い、日本のリバイバルということも、まあ、常に願っているのは、まあ、私たちで、隣の近所の皆さんの幸せも、まあ、こう願っているわけです。で、 この現実社会の中では政治がいろんな法律も決めるし、税も決めますし、教育の最近は待機児童の問題とかですね、いろんなその生活に関わることは全部政治が決めているということを考えると、実はこの人々の幸せとか救いを最も願っているクリスチャンこそがですね、この政治が正しい判断で正しい政策をやるようにと、そして神様の御心にかなう政治がこの日本で行われていくようにということを最も願っている、まあ、はずの存在ではないかなというふうに私は感じています。で、まあ、これからですね、まあ、いろんなまた日本の国もこう変わっていきますけども、特に2025年問題といいまして、団塊の世代、私の両親そうですが、ちょうど75歳以上になっていかれると、でこれいよいよ日本の財政で支えるの厳しいなという時代に、もう10年もない時代ですし、今の東京オリンピック後の日本の姿を政治は誰も語りません。それは語ると偉いことになっているから、今はもうオリンピックと言っておこうということになってまして、その僕というのが非常に、まあ、大事であります。また先日、まあ、小宮先生にもちょっとシェアをさせていただいたんですが、まあ、今度サミットが伊勢でありますけれども、まあ、計らずも伊勢でサミットを、まあ、日本がやると。で安倍総理の奥様昭恵さんという方がですね、昭恵夫人が、サミットでですね、主要国の首脳を伊勢神宮にお連れをして一歩上に参拝しようじゃないかみたいなことを企画しているとかですね、で、まあ、そういうことって私たちクリスチャンとしては非常に日本で問題あるよなというときに、今はもう私たちクリスチャンがじゃあその政治に対してこうどういうふうに働きかけができるかとか、自分たちの私たちが感じていることを伝えられるかってあんまり想像つかないと思います。でこれからはやっぱりこうクリスチャンの私たちが救いとか人々の幸せということを願っている私たちでありますので、そういう政治の問題に対してもたくさんの祈りが積み上げられていく、まあ、憲法も改正するんじゃないかと言われてますので、じゃあそういった時にどんな憲法になるんですかと、まあ、個人的には国防軍とかありえないとか私は思ってますけども、そういうこのどういう憲法になって国の形になっていくかっていうのが全てまあ政治家の手に今委ねられているということを考えると、そうしたリーダーたちの正しい判断のためにやっぱりこう祈っていくということもとても大事なことではないかなというふうに思います。私は去年ですね、イスラエルに初めて行きまして、まあ、そこで神様から一つの宿題をいただきました。それはクリスチャンの政治家、そしてクリスチャンの多くの兄弟姉妹教会とのネットワークを作ろうということでして、まあ、つい先日もなかなか国会の方々ってこうちょっと私も浪人中で敷居が高いので、まずは地方のリーダーたち集まってもらおうということで集まりまして、まあ、このメンバーでスタートしようねということで始めました。有名な方だと下田景樹さんご存知だと思うんですけど、息子さんも今東京の武蔵野で市会議員をしておられまして、まあ、そういった方もメンバーに加わってくださって、とにかくこのクリスチャンのリーダーたちでまずネットワーク作ろうと、で政治の現場や国の問題に対してそこでこう政治のリーダーたちがまず祈ろうと、でその政治のリーダーたちだけじゃなくてそのいろんなこう最前線のいろんな課題を全国の教会や兄弟姉妹にこうお伝えしていって、こう日本中で共に日本の、ために祈ろうじゃないかと、そういうつながりを持とうじゃないかということでオリーブの会っていうのを私立ち上げまして、まあ、柴田さんが言い出したんだから会長やりなさいということで私が実は会長を仰せつかってます。そういう、まあ、新しいこのクリスチャンの中の特に、まあ、政治の中にですね動きもこう出てまいりまして、ぜひそういった仲間もですねとにかく全国のクリスチャンと祈りをつなげていきたいと、ことは言ってます。で結構政治家は孤独でありまして、世の中でですね私結構例外でこうやって私はクリスチャンです政治家のようにバンバン言ってますけども言いづらいっていうクリスチャンもたくさんの政治家もいます。でこう皆さんがいろんなところでこう祈りによって支えていただくことで最前線で勇敢に戦っていくことができるというふうに思いますので、ぜひ日本の国はこれから10年という中ですごく変わっていきますけども、ぜひ私たちクリスチャンが祈りによってこの国を支えて、そしてリバイバルを待ち望んで、そして政治の中にもクリスチャンのリーダーたちがたくさん立ち上げられていくようにぜひ祈りを覚えていただきたいと思います。 今日はどうも貴重な機会をありがとうございました。
感謝します、皆さん祈りましょう、高本龍馬もクリスチャン、西郷隆盛もクリスチャン、西郷隆盛を殺した人もクリスチャン、勝海舟もクリスチャン、とにかくですね、聖徳太子も多分私はクリスチャンだったと思いますけれども、日本のこの大きく導いてきた方々は全部クリスチャンだったということは感謝します。そして柴田先生がそのバトンを最後に握って走ります、はい、アーメン、とにかくですね、政治家がクリスチャンであるかないかというのは大きく国が素晴らしい方向に行くか行かないかの瀬戸際なんです。だから本当に私たちはこの手元の手紙にはですね、第一に王たちのために祈れ、もう平安でこの落ち着いた信仰生活を送るためにはまず王たちのために、それからリーダーのために祈りなさいと書いてある。それくらいこの国のリーダーのために祈るということは私たちの使命です。だから本当にさらに力を込めて祈ってまいりましょう。さあそれでは、今日は主は私の盾というテーマでご一緒に恵みを分かち合います。そこにありますように、今日創世記15章ですね、盾という言葉が一番最初に使われたのはここです。で、盾というのはこういうこの、機動隊が持ってるね、このジュラルミンのこのやつね、あれが盾です。で、あれは こんなにするとその中にすっぽり一人の人が隠れる。そして、槍でついても鉄砲で撃っても大丈夫。槍でついたら刺さる、鉄砲を打ったら当たると、それでは盾にならないわけですね。この槍で持っても鉄砲持ってもあの影に入ったら、そしたら助けられるというのが盾なんです。私は学生時代にね、もう生涯初めて行ったこのデモですけど、すごくおとなしいデモでね、このなんだっけ、社会福祉、社会福祉が全然整っていなくて、困ってる人たちありますから行ってデモ参加しませんかと言われて、そのデモの効果って何ですかって言ったら、そのみんなに知らしめること、そしてこういう困った人がいるんだということを人々に教えるためにはとても重要ですと、また新聞も大きく取り上げて、私たちがちょっと京都で歩くだけでそれが日本中に知れ渡るので、これはもう素晴らしいですと、で、あ、そうだったら行きましょうと言って行ってみたら、もうなんとですね、障害者なんか全然出てこなくって、当時の一番激しい全共闘のこのデモであってですね、もうびっくりしたんですけど、逃げられない、やめようと思っても逃げられない。なぜ盾でずらーっと、あの自衛隊、機動隊ですね、自衛隊がね、盾と盾を合わせる。そしたらアリンコ一匹通れない。で、両側を盾と盾でザーッと盾の壁ができて、その中に私たちが入れられて、そしてもうなんか叫ぶんで、そしてその外からね、叩かれるんですよ、コンボで叩かれたり、メガネ取られたり、あの消防車の水がピャー飛んでくる、その逃げられないんですよ。もうびしゃくしゃになりながら、叩かれながらですね、もう何も叫ぶこともできない。そしてまあ、新聞がどんなに大きく取り扱うんだろうと思ったら、こんなちっこいのがちょっと出ててね、主張なんか何にも書いてない。びっくりしました。だからね、それ以来私も一切デモに行ってないんですけど、でもその盾の強さ、盾がどんなにすごいかというのをその時にものすごく体験しました。だからイエス様はアブラハムに一番最初に現れて、アブラハム、私はあなたの神です。あなたと契約結びましょう。私はあなたの盾ですよ。主は盾ですから契約を結びますとおっしゃったんです。で、どんな契約を結んだかというと、イエス・キリスト、彼はカルデアのウルというところにおりました。これは今のバビロンの元になったところ、バベルの塔ですね。その元になったところで、いわゆる偶像礼拝、占い、まじないがものすごく盛んなところでした。で、神様は、そこを出なさい。出て、私が神ですから、私についてきなさい。そうしたら、このような祝福をあげますというのが、アブラハムの契約ですね。 で契約の内容はイエス・キリストに死についてきたら神の子としての祝福をあげます。神の子ですよ、人間の子ではありません。イエス・キリストのように、私たちイエス・キリストでどんな人ですか。ヨハネが黙示録で天に上がってみると第三の御座の真ん中に父なる神様の座がありました。そこは神様がいらっしゃるのに何にも形がありませんでした。見ても見ても見てもね、形がないんです。神様の本質は愛ですから、真理ですから、形がないんです。ところが横見たら神の子羊が立っておられました。イエス・キリストはこの地上に私たちと同じ肉体を取ってきたんですが、父なる神様の命を受けて語られました。そして愛しました。だからイエス様を見た人は父なる神様を見たんです。イエス様の声を聞いた人は父なる神様の声を聞いたんです。だから目に見えない父なる神様が見えるようになったのがイエス様です。もう形がない神様が形があるように、そしてその手がどのように動かれるのか、その体がどのように動かれるのか、全部見えない神様を見えるようにしたのがイエス・キリストです。でイエス様はですね、この地上でもう肉の弱さと戦い、悪魔悪霊と戦って死にも勝利して復活しました。今私たちの目には見えないんですけど、やがて私たちが天に上がった時にはどうなるか、聖書はね、その見姿を見る、私たちは天国に行ったらイエス様を見ます。その時に驚嘆するであろうと書いてある。これが愛の顔、いやこれが真実の顔、わーっと驚くばかりの栄光の姿でイエス・キリストが現れると約束されています。これが神の子です。皆さん、私たちはイエス・キリストを信じるとそういう神の子になるために選ばれました。イエス様、アブラハム、あなたが私を信じたら私はあなたの名を大きくします。すなわちあなたは神の子です。大いなる国民とします。神の国の民とします。今私たちは日本人でいろんな国がこの世にあるんですが、この世の国はどんなに立派にしたとしてもこの世で終わります。で私たちはやがてこの肉体は死んで塵に帰るんですが、霊魂は永遠の神の国か永遠の火の燃える地獄かどちらかに行くんです。ですから神様がアブラハムに会って、もう偶像や占いやまじないやそういうものに心を奪われてはいけません。私を信じてついてきなさい。そしたら私はあなたを神の子にします。イエス・キリストのようにします。永遠に震われない神の国の民にします。そして神様を礼拝し、神様と交わり、いつも神から祈りと力を受ける、そういう祭司にします。これがアブラハムの契約です。すごい契約ですね。これが恵みです。ちょこっと病気が癒されるとか、なんかちょこっとなんか給料が上がるとか、そのレベルではありません。永遠の国家の永遠の神の子ですよ。でイエス様は契約を結びましょう。アブラハム、私があなたの盾になります、私はあなたの盾です、とおっしゃった。あら、エペソ人の手紙の6章を見るとですね、パウロはこう言いました。どうぞ帰って読んでください。最後に言う、パウロはいっぱい書簡書書いたんです。そして最後に言う、最も重要なことまとめて言うよ。神の武具で身を固めなさい。神、まあ、救いの兜をかぶりなさい。正義の胸当てをつけなさい。真理の帯を腰に締めなさい。足に福音の備えを履いて、手には御霊の剣を持って、そして信仰の盾を取りなさい。皆さん、僕はね、あなたがつけないといけないんです。信じますと言ったらババババババババと僕がつくと思ったらいけません。信じてても僕をつけてないクリスチャンは山ほどあるんです。だからそういうクリスチャンは いつも敗北で弱い、もう神様がどこにいるのかわからない、喜びも何にもない、そういう信仰生活を送るようになるんです。朝起きたら僕は毎日皆さんがつけましょう、画面ですか、毎日救いの兜をジャッとかぶる、胸当てをする、で盾を持つ。今日は盾ですね。盾を取るとはどうすることなのか、本当に私は盾という武具を持ったのかどうか、それを聖書を通して学んでまいります。で、この盾を持つとはどういうことか、その創世記15章ですね。私はあなたの盾です。でずっとどかしまして、15章の創世記15章6節、アブラハムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められた。ああ正しい、そう、私を信じるということが一番重要ですよ。信じてついてくることが重要です。そしてずっとどかしまして、33章20節、はい、我らの魂は、ご一緒に読みますと、我らの魂は主を待ち望む、主は我らの助け、我らの盾である。我らは主の聖なる皆に信頼するがゆえに、我らの心は主にあって喜ぶ。創世記15章の、はい、あ、ごめんなさい間違った、今の信念です。創世記、15章6節、とにかく信じるということですね。盾を持つということは、この世の何者にも頼りをしない、ただ主に信頼を置くということです。この、私この間テレビ見ててね、NHK の大河ドラマ、真田幸村が織田信長と戦うときに、信長の軍勢はもう10倍ぐらい多い、なのに少しの人数しかない、そのときにですね、もうまともに戦ったら絶対負ける、そのときにこの真田の将たちが何を考えたか、こんなにたくさんいるけど、これを長く伸ばして少しずつ戦ったら勝つ、その作戦を練りました。それでですね、彼らはどうしたかというと、城に導き入れたんです。この皆さん、お城というのはこの天守閣があって、そこに将軍が住んでる、お殿様が住んでるんですね。で城に逃げ込んだらもう敵がそこに入れないというぐらいに、城というのは安全なところとして昔の侍たちは建てたんです。だからイエス様は、私はあなた方の城です、あなた方の岩です、あなた方の盾です、そう書いてあるんです。だから私たちが本当に主の助けを受けて、本当に主の恵みをもらおうと思ったら、主の城が何なのか知らないとダメでしょ。そうですね、主の盾は何なのか知らないとダメでしょ。私たちイエス様を信じる前は、こっちでこの世の国でこの世の法律道徳に従って、この世のものを求めて生きてきました。この世ではもうこの世しかないんですから、地位とか名誉が必要だし、いい家に住みたいし、旅行もしたいし、車も持ちたいし、もう大学も出て人よりも勝ちたいし、目に見えるものが全部敵なんです。この世ではもうこの世のものしか求めることできないんです。でも今は悔い改めてこっちも来ました。180度変わります。ある人は言い過ぎて360度変わります。いや、それ元に戻るからいけません。180度ですよ。こちらに向かって生きてたのに180度向かいました。こちらは神の国です。神の子です。祭司です。そうだったら、私たちはこちらではこの世で幸せになるために一生懸命努力するんです。そうですね、一生懸命学校行くし、一生懸命訓練するし、もう一生懸命人と交わるし、もう働くし、そう、認められるために何でもするんです。そうじゃないですか。これはこの世で幸せになる人の努力の仕方でしょ。じゃあ途端にイエス様を信じるようになったら、なあ、まとよくしなくて、ああ神様助けてと言ったらいいんだと思ってるクリスチャンがいっぱいいる。聖書はそう言ってません。心と思いと力を尽くせと言ってる。 力を尽くして何するんですか。神の国について学べ、神様の正義について学べ。もうどうしたら神の国で素晴らしくなれるか、神様が与えると約束したその契約の恵みを受け取るために神の武具をちゃんとつけなさい。そして本当に武具をつけて戦って戦って戦って、そしてそれを勝利していきなさいと言います。今まで聞いたことも見たことも感じたこともないようなものを私たちは今求め始めています。だから分からないではいけません。分かろうと努力しないといけないんです。教会は地位や名誉や学歴が一切聞かないとこですよ。なんでですか。だって神様の知恵、神様の力は信仰によって神様を信じる者しか受け取られないから。こっち行けたらハーバード出ようが東大出ようがそれ関係ないんです。神様を信じる人じゃないと、神様についてくる人じゃないと神様の 天国のことは分かりません。神様の愛も分かりません。何にも分からないです。だからこちら側で良かったものはこちら側では使えないんです。でも学ばなければならない、努力しなければなりません、知らなければなりません。主は盾です、私が盾だよ、私は城ですよと言われたら、一体どういう城なのか、一体どういう盾なのか、どうすることが盾を持って戦うことになるのか知る必要があるでしょ。そうですね。このお城は、この皆さん大阪城行ってもよく分かりますけど、外堀があって内堀がある。確かね、どっちかが埋められてるんですよね、一回は。でなぜならそこは敵が入ってきてもそこで泳がなければならない。で今は前に警察の武道館が立ってますが、道になってるけど昔は道じゃなかったんですって。この降りてくる橋で上げる橋からビャーッと逃げてきても、ダーッと後ろに逃げて橋をビャーッと上げたらね、もう敵がそこから入れません。でお堀をジャバジャバジャバジャバ渡ったら、また上がってもまた次のお堀が待ってる。で大阪城のこの大体お城の石垣を見たらね、微妙なこのカーブになってるんです。見たことありますか。このカーブってね、これ越えられないんですって。忍者もこれ越えるのが難しいです。もう普通のまっすぐの壁だったらバンバン乗り越えられるんですが、あのちょっとすり返ってるカーブ、これによって石垣が崩れないし、これを越えられない。で越えようともがいてたら、その石垣に穴が開いてて槍が飛んでくる、鉄砲が飛んでくる、煮え湯が飛んでくる。であの壁を乗り越えて城に入れる人がない。入ったらですね、1の門2の門3の門といろいろあって、そしてそれがまた狭い。でその狭い、これがもう入り組んでるんです。その中に入ろうとして入ったらもう少人数にならないと入っていけない。でまたあちこちの壁に穴が開いてて、まだそこから矢が飛んでくる、玉が飛んでくる、煮え湯が飛んでくる、石が飛んでくる。だから誰がもうあちこちやられてしまう。真田幸村が取った作戦は、多くの大群衆に面と向かうのではなくて、それを長くしてわざとお城に引き入れて、そして小さい群れが曲がってくるようにして、それをバンバンバンバンやっつけたんです。そして大軍にものすごい少人数で勝ちました。これが城です。で城に入ったらまず安全というぐらいに、その城は敵が攻められないようにしてある。主は私たちの城です。そして盾というのはね、私は小さな城だと同じだと思う。その中に入ったらもう隠れることができる。そしてバーン刀が来てもパッと持つことができる。重かったらね、それそれだったらもうそれ盾持って走って逃げることできないでしょう。盾は軽いんです。軽いけど強いんです。でちょうど一人が隠れられる。から小さな城みたいなもんですね。主は盾です。から皆さんが主の名を持って走っている限り、皆さんはどこでも身軽に動くことができるし、戦うことができるという、これが盾です。アメン。だから主は イエス、そしてその盾を持つのはこのアブラハムが信じた。皆さん盾を持っていますか？盾を持っている人、なんで持たない人がいるわけ？イエス・キリストを信じる人は盾を持ってます。アーメン。いや、私は信じてますけど持ってません。違うよ、盾を持ってるんですよ。武具を持てと言われたんですから、持たないとダメよ。アーメンですか？はい、私はイエスの御名でと言ったら、どんな敵のパーッと盾を前に出したことになるんです。感謝します。武具で身を固めましょう。相手が、悪魔が火の矢を放ってきても、イエスの御名でと言ったらそれが通らないんです。矢が折れていくんです。どんな敵が来てもイエスの御名で、イエスの御名で、私はイエス様の御名を信じてますと言ったら、その矢が全部折れていくというんです。感謝じゃないでしょうか。から私たちは盾と持つということは、まず第一番目、信じることです。どんな場合もしを信じましょう。第二番目、私たちが盾を持つとはどうすることですか。はい、詩編の119編、詩編119編の114節、はい、詩編119編114節、はい、あなたは我が隠れ場、我が盾です。私は御言葉によって望みを抱きます。アーメン。望みを抱くんです。信仰、希望がない人生は成長しません。希望がない人生は努力する意味がないんです。そうですね。から望みというのはとても人生で大切です。だから年を取ったから私はもう望みがないということはできません。私たちはもうこの世では生きていないんです。周り右しました。この永遠の世界に入ったらもう永遠ですから、100歳ぐらい若い年寄りではありません。私たちはこちらを向いたらもう時間と関係ないんです。私たちはただ神様の御言葉と神様を信じて、どれくらい神の形に変えられるかが重要なんですから。そうですね。だから私たちはこのこちらを向いてイエス・キリストを信じてますと言ったら、御言葉を望みます。主が私は癒すと言われたら必ず癒されます。だからひょっとしたら癒されないかもしれないとか、私の祈りではダメだとか、あなたがちょっとでも心で思うでしょ。そしたらもう癒しは起こりませんよ。先生に祈ってもらったらいいえ、関係あります。イエス・キリストの御名があなたを癒すんです。だから神様があなたを愛さないとか癒さないとか、そういうことは一切ないんです。それを皆さんがどれくらい確信できるか、どれくらい言うことができるか、これがあなたの信仰と希望にかかっています。いや、3年祈ったけどまだ癒されてないからダメかもしれないと思った瞬間ダメになるんです。本当にね、あなたの思いがすごく重要ですよ。神様は太陽のような方ですから、太陽の下で雨や風や嵐が起こり、水害や火山が爆発し、自然災害が起こっているんです。でも太陽はいつもさんさんと輝いているんです。そうですね。太陽は神様ではありません。太陽を拝んではいけませんが、象徴として神様は太陽のようなお方だと、そう思ったらね、ああ、良いものの上にも悪いものの上にも神様はずっと光を投げておられます。ずっと愛し続けておられます。からあなたが愛されない人は一人もないんです。あなたが感じても感じなくても、あなたは愛されています。愛されています。だからあなたが、私は愛されてる、私に光が投げかけられてる、私はもう太陽に向かって手を挙げたらあったかい、私がイエス様に向かってしようって言ったら神様の愛が私に溢れてくる そう思ったらそうなるんです。
アーメン。
そう思わなかったらそうならないんです。もう信仰ってね、あなたの思い一つです。
アーメン。
思いですよ。だからあなたがどれくらい神様を正しく理解していたら、もう現状がどうであっても、大震災が起こっていようと、嵐になっていようと、雷が落ちようとですね、私は愛されている、私は愛されている、私に神の愛は注がれていると、そう言うことができるはずです。そうしたら現れるんです。アメンですか。これが望みです。聖書が癒すと言ったら絶対私は癒される。どんなに医者がダメと言っても癒される。ある生まれつき盲人のこの小児、この足がこう短くて歩けない女の子がいました。そしてどこの病院に行っても治らない、でもですね、そのお母さんとその娘は素晴らしいクリスチャンでね、そして病院をいろいろ移ったんです。治すために努力しながら移ったんですけど、もうお医者さんがもうできません、もうこれは不可能です、現代医学ではできませんと言ってもですね、ああ大丈夫です、イエス様を癒してくださいます、はい大丈夫です、イエス様を癒してくださいますと言って、あっちの病院こっちの病院動いていったんです。でですね、誰がダメだと言っても大丈夫です、イエス様がやがて私たちを癒されますと言ったら、姉妹やお医者さんたちも哀れに思ってきて、そうそうそうそう、癒されるでしょう、癒されたらいいですね。最初はそんなことは医学では起こりませんとか言ってたけど、だんだんお医者さんもまあまあこれ言うんで、心が慰められるんだったらそれでもいいでしょうと思ってね、だんだん認めてくれるようになった。でついにもうどんなにしても難しい。でついに病院を、最後の病院を追い出されました。これ以上治療が不可能ですと、そしてですね、出ていて、はい大丈夫です、イエス様癒してくださいますと言って2人が出て行って、それから家で療養を始めたんですが、ある晩その女の子が夢を見ました。その夢はですね、もう硬くて枯れたこの木の大きな大木があってね、それがもうぐわーんとその子の体のようにひねくってあって、もうねじくれてる、まるで命がない大木あるじゃないですか、そういうのが見えてきた。そしてそれ見てるとね、その真ん中からバリバリバリーっと破られて光がパーッと現れる、その夢を見ました。そして、はあ、これは何の意味かと思って朝目覚めたら足が歩くようになりました。アーメン。もう不信仰、不安、いろんなものが取り巻いて固くもう枯れた幹のようになって、二度と芽が出ない木のようになってたけれども、信仰で望みを神様に置いて、必ずできます、約束の御言葉は成就されます、そのように告白し続けたんです。今日本はクリスチャン数が少なくて悲惨な状況ですけど、でも私は望みを持っています。やがて神様はそのせき止めた顔をその息吹で押し流すように、もう発覚的なリバイバルを起こすと約束されました、まあ、現状はどうでもいいんです。御言葉に望みを置くんです。だから私は盾を持っています。誰がどうしてどうですか、なぜですか、なぜ日本はできませんかと言っても、いいえ、御言葉がありますからできます。必ずこのようになります。私たちは御言葉を信頼してます。みんながあざ笑っていいんです、あざ笑っても、でも私は信仰の盾を持っている。イエス様がそう言って、私が盾です。盾に頼りなさい。盾で悪の火矢を消していけ。そしたら契約の恵みが実現します。アーメン。皆さん望みを持ってますか？どうぞ望みを持ってください。約束の御言葉に期待してください。誰がお前はできない、できないと言っても、私は御言葉によってできる。そのように告白しましょう。第3番目、愛します。イエス・キリストの皆を信じます。イエス・キリストの皆に希望を置きます。そしてイエス・キリストを愛します。信仰と希望と愛、これが永遠に天国に通用するものですから、 だから私たちが神様の武具で身を固めると言ったら、神様に絶大な信仰と希望とそして愛を置くことです。愛というのはどうすることですか。誰がどんなにしても、それでも私は神様を信じます。いいえ、誰が誘惑しても神様の言うことを聞きます。神様を選びますという、心と思いと力を尽くして神様を握って離さないことです。サムエル記22章22章1節、ダビデですね。旧約聖書サムエル記下22章、はい、何ページですか。467ページ、はい、467ページ、21章1節、ご一緒に。ダビデは主が諸々の敵の手とサウルの手から自分を救い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、彼は言った。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我が岩、私は彼により頼む、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓、我が酒どころ、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われる。まあ、ここでほとんど主はどういう方か書いてあると言っても過言ではありません。そしてずっと抜かしまして22章の21節、はい、主は、あ、ごめんなさい、もう一つ22章7節読んでください。はい、苦難のうちに私は主を呼び、また我が神に呼ばわった。アーメン。信じているだけでは足りません。私たちと望みを持つだけでは足りません。祈りが必要です。主を助けてと呼ばわることが必要です。すべてのことに感謝しなさい。そしてことごとに感謝しながら祈りなさい。あなたの求めるところを神に知っていただきなさい。神様はもちろん皆さんの心の底までご存知ですけど、でも神様は愛ですから、私たちがくださいと言わない限りは強制的に私たちに何かをするということはされません。だから私たちはことごとに祈りと願いを神様に申し上げる必要があるんです。どうぞですね、主に呼ばわるということを頑張ってください。これが愛するということなんです。主を助けてと苦難のうちに主を信頼して、そして主に望みを置いて主に呼ばわります。そうすると22章の21節サムエル記下22章21節、はい、主は私の義に従って私に報い、私の手の清きに従って私に報い返された。それは私は主の道を守り、悪を行わず我が神から離れたことがないからである。そのすべての掟は私の前にあって、私はその見定めを離れたことがない。私は主の前に欠けたところなく、自らを守って罪を犯さなかった。それゆえ主は私の義に従い、その目の前に私の清きに従って私に報いられた。忠実な者にはあなたは忠実な者となり、欠けたところのない人にはあなたは欠けたところのないものとなり、清いものにはあなたは清いものとなり、曲がったものは固い地なものとなられる。アーメン。このエステルという素晴らしい王妃がありました。エステルはユダヤ人で捕虜でした。捕虜ですから奴隷より悪い。なぜなら捕虜というのは敵に捕らえられていくんですから、いつ殺されても文句言えない状況ですね。捕虜でした。でもある時このバビロンのアハシュエロス王様がの王妃ワステが傲慢だから退けられた後ですね、美女狩りが始まりました。美人を探せ、 で探すとその中にエステルが選ばれてきました。それだけでも名誉なことでしょうね。選ばれてきます。でもそれですぐエステルが王妃になったわけではありません。特別にこの素晴らしい能力あるリーダーたちがつけられて、この女性たちはですね、化粧の仕方から王妃としての振る舞いから食べ方から歩き方か、それから着物の着方、あらゆるものを教え込まれたんです。特別訓練されたんです。その中からよく育ったものがまた数人選ばれました。そしてその選ばれたものが一人ずつ王様のところに行って、王様がこの人と言ったらその人が王妃になったんです。だからもう選ばれて選ばれて訓練されて訓練されて、そしてどうなるかわからない状況だったのに、このエステルが選ばれました。で聖書はこう書いています。もういろいろですね、どのドレスを着てもいい、どの宝石を持ってもいい、おそらくそう言ったでしょう。だからもう王妃になるためだったらもう着飾って着飾って飾って飾ってつけてつけてですね、もうみんな娘たちは自分が選ばれたいから一生懸命それしたでしょう。ところがエステルはヘガイ、この リーダーですね、彼女を指導する人が与えるもの以外何一つ求めなかった。全然求めなかった。彼女はそのような美人として選ばれて、美人の中の美人とされて、そしてさらには王妃になったのに、彼女はそれを喜ぶ風もないし、それを威張ることもないし、彼女はどうしたんですか。ひたすら自分のおじさん、養父ですね、彼女は両親がいなかったので孤児でした。おじさんのモルデカイに育てられた。モルデカイはユダヤ人で、彼は彼女にずっと律法を教えました。ユダヤ民族が何かを教えました。やがて私たちはユダヤ民族として、やがて神様がイスラエルの国に私たちを連れて帰る。それまでに私たちはどこにあってもこの世に馴染んではならない。この世の地位や名誉を汚れたものに心を奪われてはならない。私たちはどこに行っても神を愛し、神様の御言葉通り正義と清さに満たされて生きていきなさいと教え込まれてたんです。だからエステルはもう美女の中の美女、そしてただ一人の王妃として選ばれても、彼女はモルデカイの教えを守ります。ずーっとモルデカイとこの連絡を取っていました。この世の地位にも名誉にも富にも心を奪われることないし、それで威張ることもなかった。ちょうど同じ頃ですね、ハマンという家来が同じように王様に尊ばれました。もうハマンも嬉しくてたまりました。もう私王様に選ばれた、私は認められた。でですね、ハマンはそうするとみんながハマン様ハマン様と頭を下げるようになった。するとハマンはですね、もっと嬉しくて嬉しくて、もっとみんなが私に頭を下げるように思ったら、たった一人だけ頭を下げない人がいる。モルデカイでした。モルデカイは神以外は頭を下げない。ただですね、そうするともうみんなが私に頭を下げるのに、あのモルデカイだけは下げないから、もう怒って怒ってですね、どうしてやろうかと、そのようにもうギリギリギリギリしていました。でハマンはすぐ家に帰ってですね、妻に相談する。もうあいつがもうこんなに王様が私を認めて、みんなも私を認めるのに、あいつだけが私に頭を下げない、どうしたもんか。そうするとですね、この奥さんがまたイゼベルのように悪い、この世の富名誉もう心が奪われたものですから、そんなやつはもう木にかけてしまいなさい、特別高くなれない、50キロで15メーターですって。どんな高い、これで8メーター9メーターですからね、この3倍は高いですよ。どんだけ人々にもうあかんということを見せる、それをそんなところに立てて、あのモルデカイ、私を崇めないものはこの罪人だと、そのようにしなさいとね、この世の人たちが誘惑をかけました。その時に、そのまでにですね、そのハマンは もうモルデカイを殺すだけじゃなくて、モルデカイに所属する民も憎んだ。自分を崇めないというだけで。そして彼は王様のところに行って、このモルデカイだけじゃなくてユダヤ人を全部12月13日1日のうちに殺してください、その命令を出させたんです。その命令がエステルのところにも入りました。でエステルが策略を練り始めました。ハマンも策略を練り始めました。ハマンはどんなにしてモルデカイとユダヤ人を滅ぼすかというメッセージ、エステルはどんなにしてユダヤ人を助けたらいいかというこの策略ですね。ハマンは自分の愚かな妻や家来に相談したんですけど、この世の人に相談したんですけど、エステルは断食をしました。3日断食をして、全ユダヤ人も断食をしなさい、私も断食をします、そしてもう殺されるんだったら殺されてもいい、それでも私は王のところに行きます。そして彼女は3日間国民もユダヤ人たちも断食をして祈って、神様の啓示が来ました。でですね、彼女はどうしたか、王様ハマンと王様と3人だけの食事会を開きましょう、どうぞ来てくださいと言った。しかもね、2回と言ったんで、1回でやっつけたらいいのにと思うけど、彼女は2回と言った。で1回目来ました。ハマンは大喜びしました。王様が認めただけじゃなくて、その新しいお妃、王女様も私を認めてくれた、3人で食事した、もう威張って威張って嬉しくて嬉しくてたまりません。そして庭に出てみたら、またモルデカイが頭下げないからもっと怒ります。だからエステルはね、また明日もう一回食事しましょうって言います。だから今日と明日のこの晩、この一晩が重要でしたね。神様に信頼する者は神様がことを行います。神様の策略をもらったら、神様が全部を益にしてくださるんです。だからですね、そうするとこの一晩のうちに、このハマンは妻といろいろ相談して、15メートルの高さの木をかけてモルデカイをかけようと決めました。その晩に神様は王様を眠らせなかった。で王様はあんまり眠れないから、家来たちが何をしたのか、その帳簿を見てたらね、モルデカイという人が自分が暗殺されるのを助けてくれてた。王様もびっくりして、これ誰か何か症状お礼をしましたか、何もしておりません。だから一晩中王様はね、モルデカイにどんな褒美をあげたらいいだろうと考えた。ハマンはね、どんなにしてモルデカイをあの高い木にかけたろうかと思って考えた。モルデカイに対して王様とハマンは真逆のことを考えた。そして一晩が明けて、モルデカイは王様の許可もないのに高い15メートルの木をかけて、ここにモルデカイをかける、ここにかけるぞっとね、希望を持って建てました。ちょうどそこに王様が出ていらっしゃいました。そして王様がですね、一晩中悩んでたから、ハマン、私が報酬をあげたい人にあなただったらどうすると言ったら、もうハマンは、はっ、これ私のことだと思ったんですね。だからもうとびきり最高を言いました。それも王様と同じ服を着せて、もう同じような馬に乗せて町中を練り歩いて、王様が祝福した人ですと言ったらいいと思います。自分がそうしてもらうんだと思ってね、ハマンは関係を練った言ったんです。そしたらね、王様が、それは素晴らしい、じゃあモルデカイにそうしてあげなさい。ハマンびっくりしましたね。え、私だと思ったのに、モルデカイここへかけるはずなのに。それからね、参りました。そしてまた家に帰って泣きました。どうしよう、私が祝福されるんだと思ったらモルデカイだ、モルデカイ木にかけようと思ったのに、王様が一丁来の服着せて最高の馬に乗せて寝が歩けって言ってる。だから奥さんたちが、まああなたもうダメですね、もうこれであなたも終わりよ、全然助けの手を伸びませんでした。そして、 この2回目の食事会に招かれて、その時ハマの心は痛かったでしょうね。招かれました。その時にエステルが言いました。王様、私の民族が言えなく滅ぼされようとしています。助けてください。誰がそんな悪いことをするハマンですと言ったらですね、もうかー、神様怒り、あ、王様怒りました。そして怒って出ていきました。そしたらですね、このハマンが王妃に取りすがってですね、お願いします、助けて助けてと命乞いをして、この王妃の椅子のところまで行ってた。そしたら出て行った王様が帰ってきて、でですね、王様がですね、あのハマン、私の妻に何をすると言って誤解をしました。そしてこんなハマン生かしておけない、どうしようかと言ったら、家来があそこに15メーターの木がありますと言ったら、そこにかけと言いました。そしてその後ハマンの10名の子供も殺されました。もちろん妻たちは殺された。そして12月13日ユダヤ人を撲滅する日はユダヤ人を解放する日に変えられました。皆さん、悪の計画と神様の計画、神によりとなんだもの、神を盾としたものの計画はこんなに結末が違うんです。だから皆さんの会社でも家庭でも悪い人いっぱいいる、関係を立ててる人いっぱいいる、もうひねくれた心、ひねくれた計画、あなたを陥れようとする人たくさんいるでしょう。でも皆さん気にしないでください。私たちは主をよりどころにします。主に求めます。主を私を高いところに、神の次元に引き上げてください。私がこの世の愚かなことで潰されないように、私がこの世の悪に負けないように、主よ、どうぞ私をもっと神の子として、もっと永遠の御国に住まうものにふさわしいものとして私を立て上げてください。そして今いるこの家庭、会社、学校、あらゆるところに私が神の正義をもたらすことができますように、そのように祈ります。そうすると神様は両方見ていらっしゃるんです。悲願だものには悲願だように、まっすぐいものにはまっすぐいように、愛あるものには愛あるように答えを与えてくださいます。アーメン。だから神様を心から頼んで愛するならば、神様は決してあなたを見捨てるということはありません。主はあなたの盾です。あなたがその盾の中に身を隠す限りは、どんな悪い計画も、どんな敵の放つ火も矢もあなたを差し通すことはないんです。主は私の盾です。そう言いましょう。はい、主は私の盾です。アーメン。主はあなたの盾です。盾をしっかり持つためには、信仰と希望と愛を主に置きます。そうすればあなたはいつも無傷で、神様の豊かな恵み、アブラハムの契約の恵みに預かることができます。イエスの名で祝福します。じゃあしばらく祈りましょう。今日は聖餐に預かりますから、どうぞ皆さん、あなたの心の中で悪い企みをしていないか、むしろそれを悔い改めてください。どんな小さな罪も犯さないように、悪口を言ったり妬んだり裁いたり、それも全部悔い改めてください。そしたら主はあなたを祝福してくださいます。ハレルヤ。主を感謝します。そしてこの世の地位や名や富が得たからといって、それで心が喜ばないように、私たちはいつも主を喜びます。いつも主を明かしします。アーメン。ハレルヤ。主を感謝します。